しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョニーカフィラバーハニービー。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、今回は大阪南海本線難波駅の南にあります絵本カフェホロホロさんからお送りしています。
はい、
で、ね、その場所なんですけども、
ええ、
ちょっとね難波駅南と言って分かりにくいと思いますの で、
そうですね、難波駅南広市、
ね、もうちょっと横にゲスト ね、あのおられるんですけど、それちょっと説明していただけませんか。
絵本カフェホロホロさんの位置立地というのはどういうふうにご説明すると皆さんに来てもらいやすいでしょう。
そうですね、難波と日本橋の間、大きなおたろう道という道があるんですけれども、それの一本西、はい、に位置します。
おたろう道、
おたろう道
一本西、説明聞いてもよく分かりません。
オタロードって何でしょうね。
よく分かりませんけれど、まあ、あのこの辺この界隈うろうろしてはる人にはもうピンとくるんちゃいますかね。か、はい、はい、というわけで、ホロホロの立地をですね、はい、今きちんとか、説明してくださいました、うん、このお二人のゲストここで改めてご紹介したいと思います。
はい、紹介します。
はい、
どうぞ。
絵本カフェの、マスターとそしてスイーツ番長なんですが、まずマスターの方から、自己紹介でちょっと、マイクを通じて皆さんにお声をいただけますか。
はい、マスターこと山本雄一です。43歳です。
山本雄一さん、
はい、
微妙になんかものすごい遠慮がちな目線でおっしゃってますけど、はい、OK ですよ。
ありがとうございます。
はい、マスターの山本さん、そしてスイーツ番長。
はい、スイーツ番長こと南條由紀と申します。よろしくお願いします。
由紀さん、よろしくお願いします。
はい、スイーツ番長南條さんです。番組の中ではマスターとスイーツ番長ということで、お話進めていこうかなと思うんですけれど、まずこの大阪南にあります絵本カフェホロホロというのを、これはお二人でのご経営ではなくてもう一人いらっしゃるということでお伺いしてるんですけれど、もう一人というのはマスター、
私の神さんですね。
はい、
本部長。
あ、本部長、
はい、本部長みたいな感じ。
本部長
と絵本部長の
かけとる、
は
い、大阪っぽいんでございますね。はい、このあたりが、はい、3人ででは、立ち上げたということになるんですかね。はい、奥様が絵本部長ということは、はい、絵本に、奥様も同系が深くてらっしゃるということですか。
そうですね、はい、
絵本カフェということでね、初めてお店にお邪魔した際に、これまたびっくりというぐらいこう店内に絵本がひしめき合っている、しかも結構ねレアもの、 めったにこう手に入らないものから、もう絵本好きなら誰もが知っているもの、それからお本屋さんではお目にかかれないものですとか、いろんなこうジャンルに富んだラインナップが、所狭しと置かれてまして、これにはすごい仰天したんですけれど、はい、こういったもののセレクトでは奥様が一手になさってらっしゃるということですか。ではなくて、はい、
はい、私が古物の免許を持ってまして、
はい、古物の免許というのは分かりやすく言うと古いもんを取り扱って、
はい、
骨董品ですね。
はい、で、いろんなとこからそれ集めてきたりっていうのは私のあれですね。セレクトしていただいてるのはうちのかみさんとスイーツ番長。
あ、スイーツ番長も絵本セレクトに、はい、
はい、少し携わらせていただいております。
ということはこれは3人とも絵本のセレクトに関わってらっしゃる、
はい、はい、
ということはですよ、絵本のセレクトに関われるということはこれ並々の知識や経験だけでは無理ですよね。こう昔からこう絵本をこう扱うということにかけては人より少しこう率が高くないと、こう選別とかなかなか難しいじゃないですか。
そうですね、レアモンとかっていうのは私は得意なんですけど、
古いモン得意ですからね、はいはい、
人気のあるものっていうのはやっぱり育児してる私の、はい、
本部長の、
本部長の方が
なるほど、
はい、人気作はスイーツ館長ですね、はい、
なるほどね。じゃあその三者三様でそのベクトルが少し違う目線を持っていて、その中でその視野に入ってきたものをこうセレクトしていくという感じなんですね、はい、あ、なるほどね。それでこうジャンル流がこうまんべんなく、はいはい、これあれですね、絵本カフェホロホロの中にだいたい本は何冊ぐらいですか？
およそ1100冊。もう先ほど申し上げたように販売もさせていただいているので、もちろんこの間読んだあの本おっしゃってこられても販売がもう成立していればもう来ていただいた時にはないかもしれないですけれども、はい、大体1100冊を行ったり来たりしております。
結構ねこれ数あるなと思うんですけど、あの本の中に混じってなんかこう手作り物であるとか雑貨系なものも若干あったりなんかして、これも手作り系といいますか、その作家さんがいらっしゃってということなんですか、はい、スイーツ番長。
そうです、あの後でも出てくるんですけれども、お客様であったりいろいろこちらで巡り合った方々にあの手作りのものを、はい、入れていただいております。
は
い、
これも販売も、
はい、させていただいております。
じゃあそういった形で の, その新進作家さんの応援も
はい
できるお店という感じなんでしょうかね、はいはい、あのそもそもねこの絵本カフェホロホロはいつからこのお店はここに存在してるんでしょう？
3年前、2008年の7月28日にオープンさせていただきました。
はい、そのオープンのそのこう経緯といいますか、これ3人がもう絵本カフェするぞみたいな感じの盛り上がりのもとにとか、まあいろいろ経緯があるではないですか、はい、でそのあたりをちょっと聞かせていただければなと思うのですが、
はい、実はあの会社は2006年の5月に立ち上げさせていただいて、
会社はというかお店ではなくて、はい、この、お店を経営するための母体となる会社ですね。
はい、はいはい、で実は当初は今とは似ても似つかわないんですけれども、バール
立ち飲みです。
あ、立ち飲みを
立ち飲みバール立ち飲み
立ち飲みをしようかと、はい、マスター思ってらっしゃった。
みんな思ってます。
みんな全員で、ね、はい、まあ、うん、バールしかないでしょうみたいな。
はい、
それはなんでですか？
バールもうね、会社経営するんであればもう数字が全て、なんか今では考えられないような言ってましたね、あの時は。
数字売上を出すために、はい、これはもう今時流行りの立ち飲みで回転は早いわ、大した料理大きいもん作らんでええわ、はい、素晴らしい、はい、さあそこから始まって、
はいはい、そうです、血の気の多いことを言っていたんですが、その1年後
向こうです、ね、
2007年の4月の末にですね、実はあの予期せぬ事故に遭いまして、私とマスターが
ご一緒に、
はいはい、仕事中にあの車に乗っていたんですけれども、高速道路で追突事故に遭いまして、でお互い私が2ヶ月今日3ヶ月今日入院することになりまして、普通のそのじゃあ退院してバールをしようよって言った時に、その体力がもう、
そうですね、もう足腰は結構な形で萎えますよね、そういうことになってしまうと。
こう
筋力的なものも弱ってしまいますよね。
退院してすぐにっていうわけにもいかないですし、リハビリにも1年、
あ、1年かか
りました。
言ってましたので、あの断念せざるを得ない状況に、
わ、はい、うん、
しまったんです。
そうですね、回転速い分走り回らなかったんですね。
しゃがんだり、
ね、そうそうそう、出さなきますね。氷はだいたい下の方に置いてありますからね、はい、はい、でバールを断念されて、でもこの3人はもうそれぞれの夢を捨てることはなくということですか？
そうですね、一旦はここに、
そうなんです、仕事には着いたんです。
あ、なるほど、はい、もうそれぞれここにバラバラのお仕事を
食べていかないといけない。
そうですね、
でも
けどやはり普通に働くにも体力的にも はい、はい、厳しいこともとても元気には見えるんですが、実は腰を折ってまして、
うわ、
長時間
座ったり
っていうのがちょっと厳しかったり、ね、映画館でずっと映画を見たりっていうのは厳しかったり実はするんです。なので仕事に就いたは、まあ、実はジム私できませんとかそういう状況ではないので、それなら会社も来させていただいているので、もう一度何かできないかということで、
いや、ちょうどその時に、ネット販売で本、私本好きで、
はい、
安いネット販売のリサイクルショップを立ち上げたんです、うんうん、はい、で絵本も数冊あったんです、その時は数冊だったんですけども、ね、はい、結局ネットショップっていうのも今たくさんありますね、
はい、う
ん、突起して何かっていうの で、
ね、
模索してたんですよね、うん、ただ絵本にたどり着いてきたっていうので、うん、
それはもう模索の中で徐々にということですか、
ね、
はい、絵本は結構売れ筋だなとかいうところ、
まあ、ここに好きだったっていうのもあるんですけど ね、
そうですね、はい、でだんだんと絵本に特化していくことにネットショップの中でなっていくわけですか、
はい、当初はネットショップが始まりですよね、
はい、はい、そうです、
まあ、今もやらせていただいてるんですけども、
はい、サンタの絵本屋、
サンタ、
はい、はい、です、ね、サンタの絵本屋さんだけじゃなくって、こう現実とこの現実世界でこうカフェを経営する、この移行するというか立ち上がっていくところはどういう感じだったんですか。
当初はそのネットショップがありましたので、うん、そこのアンテナショップ的になればいいなっていうのがあったんですが、
売買はネットでするけれども、
はい、
どんなものが本当にあるんですかというのをちょっと見せることができればいいかなぐらい、
そうですね、
はい、が結構な感じですよね今。
なんか逆に、ね、
はい、
予想外、
本当に当初バルで体力がって言ってた以上に、うん、忙しくさせていただいているような気も
はい、
ないでもないです。
ありがとうござい
ます、はい、当初からやっぱり結構な形でお客様の反応は良かったんですか、立ち上げ、うん、お店の立ち上げ当初。
いや
そう
ですそれはもうね、
はい、もう本当今はもう立ち上げてオープンしてからずっともうお客様のおかげですけれども、この場所に決まったのももう全て人が本当つながっていまして、ね、はい、ありがたい限り で今があると思ってます。
ね、日本橋近くということで、まあ、人通りも多いこの南海本線のガードのすぐ際の道をなんかすれば到着できるということで、はい、まあ、ちょっとね端っこ角のところで見えにくいというのがあるかもしれませんけれど、でも角を曲がるときには必ず正面から見えますので、はい、ここかというのを、ね、こう見つけた時の嬉しさっていうのが若干ここにはあるような気がします。実は今日この、ね、収録をさせていただくにあたって、以前にこの番組で特集を組ませていただいたイラストレーターの徳春明さんが、絵本カフェですか、僕行かせてほしいなということで今日ご自身で探して来られてご一緒してるんですけれども、徳さんどうですか、探し当てた時に若干喜びありませんでした。
そうですね、夜だったんでちょっと通り過ぎてしまいまして、はい、見つけた時は嬉しかったですね。
ね、見つけた時にこう明かりを見つけた時に、あ、ここだって思った時にはとっても嬉しい明かりなんですよね、このお店ね、外から見るとあったかくて、で多分このインテリアで置かれてるこの木のこの木目調のこの感じもきっといいんだろうなと思います。明かりのその色と相まってすごく温かいものを提供してくれるような気がするんですけどね。ホロホロという店名がありますけど、こうサンタの絵本屋さん、サンタクロースみたいにプレゼントしに行きますよみたいなコンセプトがあるのかなと思いますけど、
はい、
ホロホロというのはお店の名前のこの由来になったエピソードとかはあるんですか。ホロホロって何でしょう一体。
ホロホロはハワイ語でお散歩っていう意味なんですけども、うんうん、
お散歩、
うん、
なるほどね。あ、南の方の言葉はね2回繰り返しますからね、はい、同じ音をね、お散歩という意味で、 これはどなたがお決めになったんですか。
私スイーツ番長が、
スイーツ番長が店名を決めさせていただきますわ、マスターと。
ここにあの、うん、いろいろ当たろうよ、
提供し合って、
はいはい、3人で、うん、トントン拍子で場所を探して、うん、7月の末にオープンさせていただいたんですが、6月の本当下旬にここの場所に決まって、本当1ヶ月の間に施工もしていただいて、
おお、
トントントンと決まったんです、はい、でその間に何も決まってなくて、
あ、店の名前も施工も始まってるの、はい、看板どないあげんの、はい、お姉ちゃんらいかげんにしやみたいな話ですね。
でまず屋号を決めないと何も始まらないので、はい、そうですね、絵本カフェだけ決まってて、はい、それらしいのをとりあえず3人で探せ当たれ、はい、みたいなことになりまして、
そうですね、は
い、
何店かありましたよね。
ありました、
もうあの捨てがたいぐらい美味しい店名もあったわけですか、
よろしいんですかね。
いや、いいんじゃないですか。、うん、第一候補が、
第一候補がカシュカシュ、
あ、カシュカシュ、これは何語で何の意味。
フランス語でかくれんぼ。
なるほどね、と、はい、
しかし、大黒町すぐそこなんですけど、で同じカフェで
やられて
たんですか。
あったんですか。はい、そら来ますね。しかもキンキンですね、はい、その辺ですね。
これがね、関東とかすごく南の方だったら、
知りませんでした、はい、すいません、はい、そうかな思ってましたけど。
そうなんです。であのやっぱり耳障りもよくて覚えていただいてってなると、こうやって繰り返す言葉が、いいんじゃないかということで、いろいろ当たってホロホロが、
そうですね、
なるほど、はい、あのね、お店の中でこうグラスですとか、あとこうサービスでつけてくださるクッキーですとか、亀ちゃんが多いので、亀のね、
はい、
まあ、亀ものが結構店の中を埋め尽くしているので、あのホロホロって亀ですかとかいう話結構多いんちゃいますか。
よく言われます。
やっぱり。
はい、しかしあのこの亀もあの当店始めさせていただくときに、はい、この亀のグラスに出会いまして、ぜひ使わせていただきたいというところから、じゃあロゴにも亀を使わせていただこうということで、ご覧いただいた方はご存知なんですけど、亀がロゴに入っているんですが、そこからあの亀好きのお客様も来てくださったり。
はいはいはい、はい、
別に亀屋さんではないんですけども、
そうですね、
お客様がどこどこ行ったお土産だよとか、
ほら亀。
はい、
いやいやいや、
なのでいろいろ増えて、
うん、ほらあの亀へのお散歩みたいな、そういうイメージをすると、なんか乗ったりまったり、マイペースでっていう感じでね、なんかすごいいいなと、うん、いや今気づきました感じですか、マスター。
まあ、
いやいやいや、
そうなんです。
でいいかなと思って、私もこう考えたりしてたんですけど、
全然狙ってなかったですね。
うん、でもね、
たまたま
ええ感じ、
亀でホロホロでお散歩で会うやんみたいな。
ね、そんなホロホロさんのなんかこうコンセプト的なものはあるんですか。こんなお店としてこう認知されていきたいとか、こういうお店であるといいなとか、それお客様にとってですとか、自分たちにとってですとか、
どうぞ
どうぞ。スイーツ番長に振られましたね、マスターが。はい、
コンセプト、
うん、お客様にとってどういった空間を提供し続けていきたいなとか、
ゆっくり時間が流れるとはよく言っていただけるんです、はい、
ここに来られたお客様ですね。
そうですね、あのゆっくりできるとか、あの落ち着きました、癒されましたっておっしゃっていただけるのがとても嬉しくて、私たちはね、案外中でピッてしてる時も当たりもなかったりもするんですけれども。
ないです、ないです。
ないですか。
ないです、ないです。
はい、そう言っていただけると、ああ、よかったなと思います。
なるほどね。
はい、
で、あの、お話もこれからまだまだお伺いしようと思うんですけれど、その空間にはいろんな人が、いろんな、ね、立場のいろんな人がやってきて、そして自然交流が生まれていてということをね、次のコーナーでちょっとゆっくりお話を聞かせていただこうかなと思います。
はい、
ジョイント広場ハニービー、今回は大阪南海本線難波駅の南にあります絵本カフェホロホロさんからお送りしています。
はい、絵本カフェホロホロの、マスターとスイーツ番長が今日のゲストです。もう一人立ち上げのね経緯をお聞きしておりまして、立ち上げの際からずっとこの、経営陣として一緒に携わっている絵本部長は、今日はお子様がねいらっしゃるので今日はこの場所にはいらっしゃいませんが、3人で始めた絵本カフェホロホロに今日はお邪魔しています。今まではこの立ち上げの経緯ですとか、お店どんなお店というのをお伺いしてたんですが、この絵本カフェホロホロには3年間に、オープンから3年間にわたっていろんな人が現れて、いろんな人がここでいろんな、ね、情熱を醸し出してくれたりとか、いろんなものを見せてくれてきたんじゃないかなと思うんですが、人が集まる場所にもなってきてますよね。
そうおっしゃっていただけるのは、
嬉しい。
でも、はい、嬉しいです。
ね、もういろんなこうエネルギーがもう飛び込んでくる場所になってるんじゃないかなと思うんですけれど、どんなエネルギーが飛び込んできたでしょうね。私たちも、まあその飛び込んできた、若干その違うエネルギーの一個やったんちゃうかなと思うんですけど、ね、リスナーの皆さんもなんでこの人ら絵本カフェで喋ってはんねやろうと思ってるかもしれません。ちょっと経緯を話しますとですね、うちのプロデューサーのヒグマが、絵本カフェっていうのが難波にあるんだっていうことで、ちょっとこうピピッとアンテナを働かせて、きっと話してもダメ元かもしれないけれど、僕はとっても興味があるから一度行ってお話をさせてもらって、もし大丈夫そうだったらちょっと取材をしようよということで、ちょろっと来させていただくことに、まあ、決めたわけですね。でちょろっと来させていただいてね、最初の日一番端っこでちょろっと座ってたじゃないですかでちょろっと遠慮がちに座ってたんですけど、でもお店の中ねちょっと見せていただこうかということで、ちょっと立って奥に入ると、これまた不思議なことに徳春明さんのもうお牛ですが、はい、お店のちょうどカウンターの正面に当たる位置にドカーンと表紙絵で飾っていただいてて、で、あ、徳さんはこれは徳春明さんはご存知なんですかってマスタースイーツ番長で聞くと、いやいや本はここにありますけど、ご本人とはまだお会いしてなくてということだったんですよね。でもなんか私たちは招かれたみたいな気がして、あら徳さんこんにちはみたいな感じだったんですよねまたお会いしましたねっていう感じで、でこれは縁があるんじゃないかなと思ってお話ちょっと進めさせていただきましたところ、もうスイーツ番長がねもう一生懸命お話聞いてくださって、でマスターが受けてくださって、そして今この収録が実現して、その席に徳さんが来てるという、またこれご縁がご縁を呼んでる話なんですけど、こういう展開って結構あるんちゃいますか？
そうですね、私たちはこちらのお客様とこちらのお客様と別々で存じ上げてたんですけれども、当店でたまたま会えてわっとかすごく嬉しい限りで、はい、ありますね。
ありますね。
そうですね、絵本好きの方同士がそうやってこう絵本カフェであみたいな偶然の、再会であったりとか出会いであったりとかあるかなと思いますけど、このホロホロには絵本以外のつながりも結構ありません？なんかこう音楽系の方がお見えになってたりとか。
そうですね。いいんですかね、
宣伝ができそうな方はもうどんどん宣伝していただいたらいいですよ。
もうオープン当初から好きで BGM で京都ですかね、
はい、
ザッハトルテさんっていう、
ザッハトルテさん、
はい、バンドになるんですかね、
アコーディオンとギターとチェロのグループ、
うん、ほうほう、アコースティック系な感じですかね、はい、音色はね、
ボーカルはなしで、
あ、なしで、
はい、はい、
をずっと BGM でかけさせていただいて、
はい、
でそれが縁かどうか分かんないんですけども、ギターの方が来てくださったり、
音楽が音楽系の方を呼んでくださってる、
はい、チェロの方が来てくださったり、今個展させていただいてるんですけども、これはザッハトルテさんのジャケットを描かれた方なんですね。
なるほど。
で、チェロの方の幼馴染みの方、たまたまじゃないですけど、
チェロの方の
幼なじみの方が、
あ、もうそこもそっちでつながってるということですね、
はい、そうなんです。
これはまた、
そんな感
じ、はい、
めくるめく人間模様が織りなす不思議な空間でございますね、うん、 どうですか、カウンターからそういう人の流れとか、今日はこういうイベントがあるとかいうのをこう、まあ、忙しく、はい、忙しいながらも手際よくこうやってらっしゃるんだろうと思うんですけど、どうですか、そういう場所にそこ存在する、そういう場所にある自分たちというか、あまり難しい考えと。
なんか責任重大ですね、そういうふうに。
そう言われるとね。
ねえ。
ほんまですよ、もう、う
ん。そんな深くは考えたことなかったんですけれども。
まあでも、ありがたいですね、集まってきてくださるっていうか。
うん。ですよね、これがね、もし立ち上げ当初の予定通りで立ち飲み屋を成功させてたとしてですよ、その立ち飲み屋にこの同じような人間模様の交流はあったかなというのを考えた時にはどうですか、まあ、ちょっとその集まるね種類が違うし時間帯も違うとはもちろん思うんですけれど、でも、ね、人の集まるところにはいろんな人間模様あるはずなんです。でも今あるこの人間模様といいますか、
はい、そうですね、本当始まりは小さいところで自費で絵本を出したんですって持ってこられて、すごくね広めたいので、あ、ぜひ置かせてくださいっていうところから始まって、その方が言ってらっしゃった教室の絵本作家さんを紹介していただいたりですとか、本当大きなところにつながっていて、今は、昨年その絵本作家さんに読み聞かせをしていただいたり、そういうの一つ一つ、ね、集めていくと本当に大きなつながり多いですね。
多いですね。
じゃあイベント的な形でその絵本を読みながらお茶をするだけではなくて、そういったこうエンターテイナー的な方もたくさんお見えになって、うん、いろいろ繰り広げていらっしゃるんですね。
そうですね、
今
お絵描き教室とか、ね、
はい、お絵描き教室、はい、なるほどなるほど、
なかなか絵本作家さんにしていただくっていうのは、
あ、そうですよね、どうですか、はい、絵本作家さんではございませんがイラストレーターの徳春明さん、
はい、
はい、
面白そうですね。
いや、なんかものすごく棒読みやないかい。
ぜひ
すごく楽しいんで、なんかあったら読んでくださったら、
あ、嬉しいです、つながりました、
そうですね、こういう本番中につながってしまいました。どうやねん。徳さんの、ね、絵も、もう牛ですでご覧いただいてと分かると思いますけれど、とても可愛い動画ですね、うん、わらしのがで動画をお書きになってるんですけれど、はい、これはもううちのホームページ上でもどんどん紹介してますので、はい、よしければまたご覧になってください。でそういうお絵描き教室があったりとか、それから読み聞かせがあったりするんですね、
はいはい、定期的ではないんですが、一番最初にさせていただいたのはもう2年前の12月に第1回目をさせていただきまして、はい、今月の3月の12日の土曜日で第7回
もじゃあ随分繰り返しなんかも
させていただきました。その間には読み聞かせだけではなくて、この方もお客様で最初来ていただいたんですが、腹話術をされる、
まあ面白そう
方がもう読み聞かせには2回参戦していただいた
んです。ご自身でではなくて、わしもやりたいというのがですね、はいはいはい、面白いじゃないですか、
していただいたり、はい、あとはその方がお知り合いでノコギリ演奏の方、あ、
はいはいはい、ぽよよよよよよよ、
そうです、
はい、はいはいはいはい、
を呼んでいただいたりですとか、本当にね、
うん、
あの方とつながればじゃあこの人がっていうのが、はい、ありますね、
ありますね、
ねえ、読み聞かせもあるし音楽もあるし、
音楽会も最近ですね。
そうですね、はい、昨年始めさせていただいたきっかけは、昨年の11月から、それまでは夜8時までの営業だったんです、はい、でやはりね皆さん の生活がやっぱり夜になってきてらっしゃるので、1時間延ばして少しお酒を置いて夜カフェを楽しんでもらおうという話になりまして、11月の、10日から延ばす前の5日の日にウクレレの演奏会を していただいたのが第1回で、先日3月の14日でもう6回目、
次6回目
ということはご失礼いたしました、はい、5回目を
今なんか2人めっちゃ数になってましたね、
表情がそんな感じですね。
あですね。
でもうその6回目7回目が決まってます、うん、はいはい、
結構スケジュールもびっしりでございます ね、
あの次が決まっていないとなかなか、ね、はい、
あ、不安な感じ、
動かない。
決まらんと動かない。
そうです、
はい、
あ、まあ、ええんちゃいますか。そんな感じでほこほこと。はい、あのイベントなんかもね目白押しということで、なかなかこの絵本カフェに来るというのに絵本にあんまり興味ないからとかじゃなくて、そういう方はもうお料理に、スイーツにだけ楽しみに来られてももう十分存分満足していただける
ですよね。
スイーツ番長がお菓子作ってあるんですよね、は
い、そうです、はい、甘いものを作ってるからスイーツ番長
ですよね。どのあたりが番長なのかよくわからんのですけど、まあ、スイーツ番長が作ってらっしゃるお菓子というのは私も前回いただいて、はい、こんな手作り感のある香り味が外で食べれるんだと思ってちょっと感動した覚えがありますので、はい、間違いない味ですので、絵本に興味があってもなくてもゆっくりくつろげる空間ですのでね、ぜひ絵本カフェホロホロ難波の駅の南にあります南海本線の南下がりでございます、はい、ぜひ足を伸ばしていただきたいなと思います。さあそれではこの後もコーナーどんどん続けていきたいと思います。
ブンブンはなちゃんのジョニカ広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー、今回は大阪難波、南海本線難波駅の南にあります絵本カフェホロホロより お送りしてるんですけども、少し、まあ、番長と、マスターにお休みいただきまして、
番長だけやったら怖いです。スイーツ番長、
スイーツ番長。
スイーツ番長とマスター、
はい、はい、ね、少しお休みいただきまして、奄美大島の、
はい、はい、前回前々回でもねいろいろお話もさせていただきましたが、奄美大島で行われている練屋金谷創作童話コンクール、このコンクールの、昨年度ですから2010年度ですね、2010年度のコンクールで、入賞しました。最優秀賞を受賞した1年生の部の作品を、
ね、小学1年生なんですね、
はい、小学1年生の部で最優秀賞に入った作品を紹介して、うん、はい、ね、せっかく絵本カフェでの紹介ですから、マスターとスイーツ番長にもそれぞれコメントをいただいて、そう、そしてスイーツ番長のコメントも終わりましたら今度徳春明さんにもコメントを、ね、はい、いただければなと思います。ではお聞きください。練屋金谷創作童話賞コンクール最優秀賞小学1年生の部、永田彩音さんの作品で私は鉛筆。
花本ひろ子の言葉の束手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
私は鉛筆。私は三角のピンク色の鉛筆。字の練習をするために生まれてきたの。私は優しくて丁寧に一生懸命字を書いてくれる人に買ってほしいなと思いながら文房具屋さんで待っていたの。そうしたら大きな大きな怖そうな男の人が私をレジに運んだの。怖いよ、誰か助けてと思ったけれど、私は鉛筆。お店の人に袋に入れられて男の人に連れて行かれたの。ケケケケケケ、カエルの鳴き声。 ざーっ、遠くから海の音。ここが私の新しい居場所、お家みたいだ。私は袋から出された。私を取り出した手は子供の温かい手だった。うわぁ、かわいい。早く使いたい。パパありがとう。という女の子の声がした。私はこの日から、あやねちゃんの硬筆の練習をする鉛筆になった。あやねちゃんは毎日一生懸命硬筆の練習をしていた。キョロロロロロロ。赤小瓶の泣く朝も、星が降ってきそうな夜も、時々ママに怒られながら一生懸命私を使ってくれた。私の体はどんどん小さくなってきた。私はいっぱい使ってもらえて嬉しかった。私の体に手の汗をつけて熱くなるくらい握りしめて頑張るあやねちゃん。私もあやねちゃんの字が上手になるように頑張った。ゴーッ。ガジュマルの木を揺すりながら、雨が地面を叩きつける音がする。突然私は机の引き出しに放り込まれた。私が短くなったから使いにくくなって放り込まれたのだ。私は悲しかった。痛かった。もう私はあやねちゃんにいらないと言われたのと同じなのだ。体も痛かった。心も痛かった。暗い中でうずくまっていた。悲しかった。土砂降りの雨の音だけが聞こえてきた。何日か経ったある日、ふわり優しい光に包まれたあやねちゃんが見えた。あやねちゃんが私に何かをかぶせた。それは黄色のかわいいキャップだった。私の身長はぐんと伸びた。初めて使ってくれた時よりも強くあやねちゃんは握りしめてくれた。また一緒に頑張れる。私にも力が湧いてきた。黄緑のくるくる巻いていたソテツの葉っぱも濃い緑になり、ピンと力強く開いている。今では私の身長はあやねちゃんの手のひらにすっぽり入るくらい小さくなった。もうすぐ私はキャップをしても使えなくなる。でも私はありがとうという気持ちでいっぱい。私の体がなくなっても私はあやねちゃんの字の中で生きている。だって一緒に頑張ったんだもん。最後まで大切に使ってくれてありがとう。今日も山の緑がキラキラ輝いている。第7回練屋金谷創作童話コンクール、小学1年生の部最優秀賞、奄美市立古宿小学校1年、永田彩音さん、私は鉛筆をお送りしました。
番長それぞれ真剣な面持ちで聞いてくださってましたけど、奄美大島の、ね、小学校1年生ですから、この4月からは2年生に上がるのかな。もう 私もお会いしたことはないんですけれど、でも結構こう作品を聞いててこの視点であるとかそういったところが、ね、普通の作文ともちろん違いますけれど、あ、こういう視点で鉛筆に喋らせたらこんな風になるっていうのをこれ大人の目線的に捉えてたらどうですか。
本当に1年生が書いてらっしゃるのかと思うぐらい情景も全部思い浮かびますし、
ね、
絵があったら素敵なんでしょうね。
で、ちょっとねこう絵本みたいな形に、ね、していきたいななんてそういう思いをやっぱり彷彿とさせますよね、
はい、
こう情景が見える形で書いてますよね。マスターどうですか。
いや本当1年生ですうちの息子と同級生です。
あ、はいはい、
本当にすいません
申し訳ない息子になり代わって謝っておきますという感じで
本当申し訳ございません
いやいやいやいや、どういたしまして。
すごく感心するっていうか、もう将来どうなってしまうんでしょうね。
ねえ、このネリアカナヤ創作童話コンクールなんですけど、奄美大島では毎年全島の小学校中学校に声をかけて募集するんですね。でこれは学校単位でじゃあうちは取り組みとしてこれ頑張りましょうみたいなそういうことは一切してなくて、個人のものでこういうのが今年もやりますよってやりたきゃやってねみたいな形で個人にこう託されるらしいんですね。でこれは奄美の図書館が全部管理、作品の管理をしているんですが、図書館の方にお伺いするとこう読書感想文、夏休みの宿題とかねありますね、はい、これをもう かけかけ言うてもいやー言うてよくあかん子供たちがこれには応募すると。はい、毎年応募してる。これ親が何もこう、ね、口添えてるわけでなく、うん、はい、勝手に書いて応募してますわと、なんて不思議な現象でしょうということで、お母さんがこうそういうエピソードをこう話しに来られるとかね、うん、この図書館の方曰く感想文というのはこれこれについて書きなさいになってしまうけれども、うちのこう提唱しているこの創作童話っていうのは自由に書けるから、だからみんなイマジネーションを自由に泳がせて、そこにみんなこう開放感を感じるので子どもたち来るんじゃないかなっていうことを言ってましたね、はい、徳さんはどうでしたか。絵を描いている方の立場として。
あ、もうなんかすごく素晴らしいですね。もう情景が本当に思い浮かぶし、子どもの感性の素晴らしさっていうのにこうビンビン伝わってくるっていうか、作家としては絵を描きたいなっていうような気持ちにさせてくれるような、内容ですね。
ですよね。こう次から次へとこう場面が全部絵になって目の前に浮かんでくるような、そんな風に思わせてくれるっていうのはやはり才能ですよね。一つ
本当そうだと思います。
で普通に書くだけではなくて、やはり自分自身書いてる人自身も、こうあやねちゃんですね、あやちゃん自身もそういう映像を思い浮かべながら書くから、それが映像として人の、ね、脳裏に伝わるんじゃないかなと思いますね、はい、この才能を小学校1年生にして持っているというのはこれはすごいことですよね。
すごいですねその鉛筆の気持ちになれるっていうところがもう、うん、もうすごすぎますね。勝てませんそれは。
すぎますか、はい、うん、そうですよね。この鉛筆というその、ね、無機質なこの物質に感情移入するというのはこれはなかなかね大人の目線とちょっと違うと思いますね。で、ワンコの気持ちになるとかそういうのは結構大人でも割と容易に、
そうですね、っていうのはありますし、またその字になって残ってる、なくなっても字になって残ってるっていうところがね、
はい、
もうどうしましょうっ
ていう、徳春明をダイレクトに、はい、プッシュしちゃいましたか、その人
困りますっていう
、ちょっとこうジーンとさせる一節、
そうですね、もう泣ける話ですねこれは、
かなと思いますね。はい、ネリアカナヤ創作童話コンクール、これは奄美大島特集をした時に、
2010年の12月ですね、奄美大島にスタッフが飛びまして、奄美大島のかけろま島ですとかそういったところを取材に小学校中学校回らせていただいて、その時に見つけた情報として図書館にお伺いして、そして、じゃあ朗読作品に作ってくださるなら全部提供しますということで、皆さん子供たちの書いたその文章をもらって大阪に帰ってきたんですけどね、これをこの後またね、5月6月7月と続けて1作ずつ、もしくはまた2作になる時もあるかもしれませんけれど、また今年新しくまた募集をして、また新しく作品が仕上がってきますので、それが、ね、決定する前に去年のはちょっと作品にしていきたいなという、そういう勢いで今、はい、
ですよね。ですからどの、ね、できたら小学校なりにこの話をね、このお話を、子供さんに聞かせていただいたらね、物を大切にしましょうっていうよりも、もう自然とこうね、そういう心が生まれてくるんじゃないかなと思うぐらい、そういう作品だというふうに思いましたよね。ぜひ皆さんも聞いていただきたいと思います。
はい、その他にもね、練り屋金谷にはいろんなジャンル、いろんな目線で、コンクールに応募している作品があって、はい、それが優秀賞にそれぞれ入ってますので、本当に目線が変わって楽しいです。ぜひ楽しんでください。
ブンブン、はなちゃんのジョリンク広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー。それでは絵本カフェホロホロからお伝えしているんですけども、三度マスタースイーツ番長に登場していただきましょう。
はい、そろそろですね、お時間の方も終盤戦に差し掛かってきておりまして、ここではやっぱりね、あのホロホロの宣伝もいろいろしていただきたいなと、
もちろ
ん、はい、思うわけなんですが、あの絵本カフェ、せっかくの絵本カフェですので、はい、あのマスターもスイーツ番長もその絵本のセレクトにしっかり関わってらっしゃるということを番組の冒頭でもお聞きしていますので、それぞれで結構ですので、マスターの一押し絵本、それからスイーツ番長の一押し絵本、この店内になあるなしに関わらずで結構です。来て読めるならそれも紹介してくださったら嬉しいですけれど、この絵本お気に入りやで、僕とか私とかいうのがあったらどうですかね。おもむろに本棚を覗き込む2人でございますけれども大丈夫かいな。
じゃあ私から、
はい、マスターから、じゃあ一押しを。
基本的にあの絵本でも文字がない絵本が好きなんですよ。
あ、なるほど、はい、文字のない絵本、はい、それは
アンジュールですね。
アンジュール、それはどういう方のどういう本ですか。
どなたの絵本でしたっけ、
うん、ガブレール・バンさん、
はい、ガブレール・バンさん、
はい、
これ犬の絵本なんですけども、
はい、
スケッチ画で、
はい、犬がね、表紙に出てますよね、
スケッチ画。
本当ですね、ラフ画みたいな感じですね、
はい、文字は全くないんですけども、うん、なんていうんですかね、極めていらっしゃいますよね、この絵が。
はあ、アンジュール、絵のない本といえば徳さん絵のない本じゃない、ごめんなさい、文のない本、文のない本、
絵なかったら絵本ちゃ
う、ほんまやほんまや、ごつ失礼しました、はい、もう牛ですもあれですね、はい、こちらもあの絵がね全面的に主体になっておりまして、文字がないということで、はい、うん、この文字のない本というのはね、これあのマスターもご自身も今感じてらっしゃることだと思いますけど、何遍も何遍も手に取って開くほど眺めてしまうらしいんです。
あ、なるほど、
文字がない分眺めるというか手にしている時間がね長いんですよね、徳さん。
そうですね、子供がいろいろ想像して、見たりするんで、すごく、はい、皆さん、子供が物語を作ってやってるみたいなんで、本当にもうずっと見てるって言ってますね、はい、でこのアンジュール僕大好きなんです。
そうなんですか、はい、あ、大好きだけでコメント終わりで OK ですか。
はい、もうガブリエル・バンさんが大好きで、何冊も本持ってます。
あ、はい、ですか。
ほとんど全て言葉がない。
そうですね、
どの本も言葉がなくて、
ね、言葉なくてそういう伝わる伝えるっていう力がすごくあるんで、勉強になりますね。
で、このアンジュールというこのガブリエルさんの本っていうのは子供だけじゃなくて大人も
そうですね、
ね、はい、こうずっと見続けることができる、ね、とこう考えさせられたりしますよ ね、
はい、
そうですね、マスターの一押し、
はい、躍動感もありますし、
うん、
大好きです僕。
そうですね、犬の仕草、これアンジュールという本に関しては犬が主人公ですけれど、この犬の仕草とかそういうのもよく描き出されてますね。
はい、
はい、というわけでマスターの一押しはアンジュール、ガブリエル・バンさんのアンジュールでございました。さあスイーツ番長の方の目線での一押しはどんなもんでしょうか。
はい、長谷川義文さん、
はい、
おっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、いいからいいから、小さいことで何かくよくよしてたりするときに読むと、あ、なんか癒されるというか、いいねんなって思う一冊です。
いいねんなって思うのはもう、まあ、あんま考えんでもいいねんなということですね。
そっちです。
はいはいはい、もう
投げやりじゃなくて、
なくてね、もうあんまりこう自分を追い込まんでもいいからいいから、はい、ということを、はい、考えさせるというか感じさせてくれる、はい、
シリーズ4作出てるんですが、つながってるんです。
あ、それは1番からこう、
はい、
からずっと読んでいく、
1、2、3、4、もしご来店いただいて読まれるなら1から順に読んでほしいです。
なるほど、1から順番をおすすめすると、
はいはい、つながってるんで、あって、2、1を読んで2を手に取るとあって思われると思うので、ぜひ。
ということは伏線が散りばめられてるということでしょうか。
はい、そんな感じで。
やるな、絵本なのに伏線があってシリーズものになってるわけですね。素晴らしい、はいはい、なるほど。スイーツ番長のおすすめは、はい、いいからいいから、これは長谷川、義文さんの書いた本ですね、
はい
はい、これも絵本カフェホロホロに来ると読めると、
はい、
よ
くございます
。はい、もちろん先ほど
僕も大好きなんです。
混ざって混ざって。
長谷川義文さんすごく大好きで、展覧会も見に行ったことありますし、絵本もたくさん持ってます。
さすがやはりその道の方でございます。やっぱり知識とかいろいろね、私たちよりもよっぽど豊富に持ってらっしゃると思うんですけど、
勢いがあって。なんかすごくナンセンスだけれども、
うん、
圧倒的なこう迫力があって、
あ、
うん、読んだらもう笑えるしスカッとするっていうのがあったり、すごい作家ですね。
笑えてスカッとする、そんなところもある、
はい、僕はおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんっていう絵本も読んだことあるんですけど、はい、ずっと遡っていって原始時代まで行ってしまうっていう、そういうおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのっていう感じで、本当、まあ、馬鹿げた絵本なんですけど、もうすっごい大好きで、もうあれはもう僕にとってバイブルみたいな感
じ。いつも傍らに、
はい、
は
すいません、
いやいやいやいや、
してしまいました。
いやいや、ね、今日本当にひょんな、まあ、もうね、徳さんとのご縁もひょん続きで申し訳ございませんけど、ひょんに今日見学にお越しくださって、収録に立ち会ってくださることになったんですけど、マスターのおすすめも、そしてスイーツ番長のおすすめの本も、それぞれツボにはまったみたいでよかったです。
はい、もうまた来ます。
ありがとうございます。
まあですね、こうやってつながっていくわけですね。本番中にこれ2回目つながってますね。
はい
はい、というわけで今日絵本カフェホロホロから、お送りをしてるんですけれども、もうそろそろねお時間の方も、最終ということで、このホロホロさんで今後行われるイベントの紹介ですとか、あとこういう本にとか、こういう形でメディアに取り上げられますのでぜひとか、あとこのホロホロが将来的にどういう風にこう皆さんの中で浸透していくといいななんて、そのあたりをお伺いしようかなと思うんですけど、今後近々のイベントでこういうのありますからいうことで、皆さんにこう紹介していいものがあればどうぞ。
はい、ありがとうございます。近いものであれば、4月5月と、両月とも14日に音楽のイベントをさせていただいております。で、先ほど私が好きだとお伝えしました、はい、この長谷川義文さんの原画展、
原画展ですね、
を
まだちょっと先なんですが、7月、はい、当店あのめでたく3年を迎えさせていただく予定でございますので、はい、あの3年をちょっとみんなで祝おうか、ちょっと楽しいお祭りというか、させていただこうかということで、あの原画展を企画しております。まだお日にち決定ではないんですが、はい、7月にその他いろいろ、
そうですね、先生来ていただいたり、はい、音楽会、はい、ちょっと大きな音楽会を
させていただいたり
計画しております。ちょっとまだ言えない。
なるほど。その辺詳細はあのホームページチェックですとかそういったところでできそうですね。
はい、
はいはい、もうほろほろ目が離せませんので、ホームページチェックもお忘れのございませんようになさってください。さあ、そして、ほろほろこれからもね、もちろん3年目を迎えて、4年目5年目と突入していっていただきたいと思いますけど、どういった空間であり続けたいと。
そうですね、あの今と変わらず集まって、人が集まっていただける空間であれば、よくお客様に家の近くに2店舗目とかいろいろおっしゃってくださる人は、ちょっと遠いわナンバーはとかおっしゃるので、そういうのは今はもう本当細く長く、あのまだ全然ねお越しいただいたことのないお客様もいらっしゃいますので、一人でも多くの方にあの知っていただければと思っております。
そうですね、あのお店がね、ここに絵本カフェがホロホロがあるよっていうその存在を、あの一人でもたくさんの人に、絵本もで絵本好きな人はもちろんですけど、絵本があんまり知らないよっていう人もここに来ていろんな絵本を手に取ることでまた新しい発見があるかもしれませんからね。で、あの私はこの番組の収録の中で何回かお話をしてますが、マスターのお料理も美味しいし、スイーツ番長のスイーツも美味しいしということで、これも売りの一つになってますよね。
ありがとうございます。
いやいや、そんななんでそんな歯の泣くような。いや、スイーツ番長はあれでしょ、あの結構一生懸命この、レシピを考えたりとか。
あ、そうですね、あのね、近くに百貨店とかあるんですが、あんな派手なお菓子は作れないんですが、見た目地味ですけど、あ、安心、ここで作ってあるから安心やねんなって思っていただけたら嬉しいです。
ね、もう 100% 手作りですからね。お料理ももちろんそうですね。
そうです、はい、
はい、あの健康にも体にもとても安心で優しくて、そういったお料理もマスター番長が今提供してくださってますので、ぜひ絵本カフェホロホロ、お一人でも多くの方にお越しいただきたいなと思います。さあ、今日いきなり来ちゃった徳春明さん、どうでしたか、絵本カフェホロホロの印象。
あ、もうほっこりした、あのあったかい、カフェですごくゆっくりした気分になれました。
そうですね、なんか私たちもね、あの来させていただいた時同じことを思いましたね。あのお客様から出る感想というのも聞きましたけど、お聞きしましたけれど、長居をついついしてしまいそうな感じでございます。はい、ではホロホロが、そうですね、こういろんなことをやってますけれども、あのホロホロにぜひ来てくださいということで、一言ずつをいただいていきたいななんて思うんですけれど、いかがですか。こんなんでこんなんでこんなんだから、ホロホロに来てねみたいなお客様、今から初めてホロホロに来ようかなと思っているお客様に対してのメッセージをどうぞ。はい、マスター、
お食事、まあ、コーヒーもそうなんですけども、自信持って出してるつもりです。一回食べに来てください。はい、
スイーツ番長でもあるんですが、昨年から始めたキッシュにも力入れてます。キッシュもスイーツ番長が作ってます。ぜひ味見しに来てください。
はい、絵本カフェホロホロにぜひお運びください。今日は絵本カフェホロホロからお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。